いとこはようやくハンケチを取り上げる。粗い銘仙の膝が少しシミになった。その上、ハンケチのシワを丁寧にのして四つ折りに敷いた。角をしっかり押さえている。それから目を上げた。目は海のようである。私はお嫁には行きません。という。
お嫁には行かない。
とほとんど無意味に繰り返した宗近くんは、たちまち勢いをつけて、
冗談言っちゃいけない。今は嫌じゃないと言ったばかりじゃないか。
でも、金吾さんはお嫁をおもらいなさりゃしませんもの。
そりゃ聞いてみなけりゃ。だから兄さんが聞きに行くんだよ。
聞くのはよしてちょうだい。
なぜ？
なぜでもよしてちょうだい。
じゃあしようがない。
しようがなくってもいいからよしてちょうだい。私は今のままでちっとも不足はありません。これでいいんです。お嫁に行くと帰っていけません。
困ったなあ。いつの間にそう硬くなったんだろう。
いとこ、お兄さんはね、不二雄さんをもらうためにお前を河野にやろうなんて利己主義で言ってるんじゃないよ。
今のところじゃ、ただお前のことばかり考えて相談しているんだよ。
そりゃ、わかっていますわ。
そこがわかりさえすれば、後が話。それでと、お前は河野を嫌ってるんじゃなかろう？よし、それは兄さんがそう認めるから構わない。いいかね？次に河野にもらうかもらわないか聞くのは嫌だと言うんだね。兄さんにはその理屈がさらに消せないんだわ。それもそれでよしとするさ。聞くのは嫌だとして、もし河野がもらうと言いさえすれば言ってもいいんだろう？何？金や家はどうでも構わないさ。一文無しの河野のところへ行こうと言や、帰ってお前の名誉だ。それでこそいとこうだ。兄さんもとさんも故障を癒しない。
お嫁に行ったら人間が悪くなるもんでしょうか。
あはは、突然大問題を提出するね。なぜ？
なぜでも。もし悪くなると愛想を尽かされるばかりですもの。だからいつまでもこうやってお父様とお兄さんのそばにいた方がいいと思いますわ。
お父様と兄さんと。そりゃお父様も兄さんもいつまでもお前と一緒にいたいことはいたいがね。なあいとこ、そこが問題だ。
お嫁に行って、ますます人間が上等になって、そうしてご亭主に可愛がられればいいじゃないか。
それよりか、実際問題が肝要だ。そこでね、さっきの話だが、兄さんが起き合ったらいいだろう？
何を？
河野に聞くのは嫌だと。と言って、河野の方からお前をもらいに来るのはいつのことだかわからずと。
いつまで待ったって、そんなことがあるものですか。私には金吾さんの胸の中がちゃんとわかっています。
だから兄さんが受け合うんだよ。ぜひ河野にうんと言わせるんだよ。
だって。
何？言わせてみせる。兄さんが責任を持って受け合うよ。何？大丈夫だよ。兄さんもこの頭が伸び次第外国へ行かなくっちゃならない。すると当分いとこにも会えないから、平然親切にしてくれたお礼に、やってやるよ。狐のちゃんちゃんのお礼に。ねえ、いいだろう？
いとこは何とも答えなかった。下でお父さんが歌いを歌い出す。
そら始まった。じゃあ行ってくるよ。
と宗近くんは、中二階を降りる。